Agorio.
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコーアークの外の、廊下、海を見ながらお届けしております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。3月の、本日は24日火曜日でございます。アークオーディオ、いよいよ今年度最終プログラムに差し掛かってまいりました。毎週火曜日なんですけども、この番組はこのスタジオチッコーアークにて行われている月例トークイベントの公開収録の模様をお届けしております。このトークイベントの名前はですね、アークトークコンピレーションという名前で、CD のコンピレーションアルバムのようにですね、アートとさまざまな社会分野の面白い方をですね、こういろいろ編集していってつないでいくと、そういったトークイベントをやっております。すべて録音して、このインターネットラジオアークオーディオにて配信しているわけでございます。今回はですね、2月のゲストとして、アークトークコンピレーション第23回目、にお越しいただきましたのは奈良県立図書情報館の乾総一郎さんでございます。この方、非常に面白い図書館の、を使った企画をされている方です。もうすでにバックナンバー3本も聞いてくださった方なら何も言うことはないんですけども、奈良県立図書館ではなく奈良県立図書情報館という、自らが、単に情報を受け取る図書館ではなく、自分たちでいろんな、情報発信をできるようなさまざまな仕組みを作っている、単にそのスタジオがあったりとかインターネットが無料で使えるよみたいな話じゃなくてですね、そういう何て言うんですかね、こう自分のモチベーションを触発されるようなですね、例えば美術展であったりとか、例えばファッションショーであったりとかですね、例えば参加型の演劇公演であったりとか、いろんな展開をされている方ですね。大変面白い内容になってますので、ぜひ、バックナンバーも聞いていただけたらと思います。今回4回目ということで、会場からの質問、あなたの日常生活の中で触発されたなと思う瞬間はどんな瞬間ですかという乾さんの問いかけに、会場の皆さんに答えていただきながら、質問、質疑応答を交えていきたいと思います。どうぞ最終回聞いてください。それではどうぞ。
はい、
どうぞ。
はい、
わ
かります。
お願いします。
はい、坂本達也さん。
あ、すいません、僕です。
あ、
ありがとうございます。
触発されたと思うときは人と話をするとき、人が頑張っている姿を見たとき、あと好きな音楽、映画を見たときだそうで、質問がいくつかあります。このような図書館を運営、実現する上での困難はどのようなことですか？あと今後このような図書館が増えていくと思いますか？あとなぜこの場所に建てたのですか？いっぱいあるんですけど、受験生の実習についてどう思われますか？イベントなどの宣伝について十分であるとお考えですか？
そうですね、あの3年前に開館した時に、実はこの館の側としてはすごく宣伝をしたつもりだったんだけれども、意外と知られなかったんですよね。ひどいのは県の職員も知らない人がいたっていうぐらいで、僕はもうその頃は広報を担当してたので、広報不足やなとだいぶ言われたんですけれども、実はよくよく考えてみたらですね、あの人間って興味のないことはいくら前を通ってても目に入らないっていう、それぐらい図書館って一部の図書館マターみたいな、そのリピーターの人が使う施設だったんだなと改めて思いました。 ですので、あのだからこそそういう人になんとかこっちを向いてもらうために何をすればいいのかという発想があるのは事実ですね。それからあの、まあ、普通はもう大体ポスターとチラシをあちこちばらまいたりとかで、たまにラジオ、地元の FM 局ですね、
はい、
で喋ったり、あとはもう新聞記者にあの個人メールを送るんですよ。来てって言って、だからあのなんかのきっかけで名刺交換すると私のメールが行くようになってます。はい。 だからあのいろんな、まあ、やり方はあると思うんですけれども、でもう一つは来た人に広報を担ってもらう方法はないのかなということで、
はい、
それは今ちょっと思案中かな。
そうですね、僕もあのできるだけいろんな人にいい年になっていうように役割を添えて本当によく行かせていただいてて、ただでもその行かせていただいている中でもあの気づかずにあのすごい興味があって、例えば3日間のやつでもあの中 の貼られてるポスターとか見て、できるだけその注意はこう向けるようにしてるんですけども、それでもやっぱりこう気づかないイベントっていうのは結構
あるでしょう、ね、
多いかなっていうのがちょっとあって、たまにこう後からああ残念だなっていう時がちょっとあります、うん、っていうところで
逆にどういうふうにしたら目に入ると思います、はい、
そうですね、今ちょっとそれでいろいろ書きながら僕も考えてるんですけど、
ね、うん、いい返しかな。
いや、ぜひなんか、
はい、あのそのイベントと関係のある本棚のところにポスターを貼るっていうのはどうされてます
か。ああ、
なるほど、ね、
まあ、ポスターは貼れないので多分あの、まあ、そこへこう置くんですかね、なんかそれは、まあ、ちょっと一つ参考になるかもしれない、
人がそこに本を目当てに
行きます。だからその企画的に図書を展示した時にはそこに貼ったりはしますけどね、うん、はいはい、
まあ、あとあのカフェスペースがあると思うんですけども、うん、結構そこで座ってる時にいろいろ見渡したりしたりするので、なんかそういうところに、
そうですね、
あの今テレビがあったりするじゃないですか、うんうん、でテレビでいろんな、まあ、イベント、うん、例えば奈良の特集とか、
うん、入ったとこに、はい、あのある
あすごい、
もうなんかイメージして
るごめんなさい知らない方、入ったところではそういうイベントのね、
はい、
PDP はずっとやってるんですけどもね、はい、まあ、ちょっといろいろ考えます。
ちょうど今佐藤さんからお話あったので、ちょっと読ませていただきますね。触発された時が、関心思考の近い人の話を、聞く時で、自分の仕事の考える3日間は、考えが止まりませんでしたというふうに書いていただいてます。で、質問が、企画を思いつくきっかけは何ですかっていう質問なんですけども、なんか不足あれば、
あ、今のすいません、もう一個さっきの人にイベントのチラシを見てもらうのを思いついたんですけど、あの多分これダメだと思うんですけど、例えばアート系の本を借りた人がその貸し出し処理をするときにそのチラシを渡すとか、
ああ、まあ、
アマゾンみたいなもんですよね。あなたが本にこっちの本を借りたチラシみたいな、あなたが来たんですこのイベントの。
いや、微妙です。
でもあのうちの上司の発案でね、あのイベント情報を刷り込んだしおりをね、いくつかの書店に置いてもらって、で、あの買った人にこう挟み込んでもらうというようなことはしてるんですけどもね、ああいうことをするとあの本屋に行った時に本見ないで、あのチラシ、あのしおりはどこにあるかっていうそういうのが気になってしまったりもするんですけどね、はい、
で、あの、そう、私もあの自分の仕事を考える3日間はこういうところに来るのが好きで、でやっぱそういうところで人と出会えて、それはすごい満足してるんですけど、アレンジに出てあの話を聞いたことで、なんていうかな、もう会いたい人に会うには自分で動かないといけないっていう、なんかすごい切り替わりがあって、それはすごい良かったんですよ。こっちはないですけど。
あ、その企画する際、
ね、はい、きっかけってやつですね。
きっかけですか。
うん、
まあそれは風呂場で思いつくかと思えば。で、あのそうやって例えばさっきも僕言いましたけども、そのイベントの後でこういろんな人とお話をしますよね。でその時になぜかこうちょっとこう、うん、気になる話っていうのはどっかにこう残るんですよね、
うんうん、
で何かの時にパッとそれをこう何かと結びつけたり、さっきのあの響き合う森なんかもまさしくそうでしたね、はい、展覧会見に行っただけだったんだけども、うん、大きな作品だったということと、うちのあのエントランスのその非常にこう開放的なところをというのがこう結びついたというか、それと大きな神がいるという、神 印刷、うんうん、これはそのね、印刷会社を巻き込まない手はないというような感じでこう、
あのなんか先ほどプレッシャーが結構あるみたいなことをおっしゃったんですけど、うんうんうん、こういつも考えないといけないと思っているのと、うん、そうやっていろいろあそこにあれがあるとか面白い人がいたとかっていうのがこうじゃあうまくくっついてる感じ、
うまくというかまあね、うん、ある意味こう職業病なんかもしれませんけど、うんうん、決して僕はイベント屋ではないので、あの何て言うかな、あのそういうまあやり続けないといけないっていうのは一歩ではあるんだけれども、まあどうせやるんだったらまあ面白い方がいいっていうのはありますよね。でやっぱり自分が面白いなと思わないのにこう見に来る人が面白いわけはないので、そういう意味ではあのさっきの間口の話ではありませんが、自分自身がやっぱりこう間口を広げておくということですよね。まあそれは必要かもしれません。はい、あのはい、
はい、ありがとうございます。質問のポッドキャストありますか。
こちらはは
い、じゃあ、最後に一つ、質問で残ってるやつと、あと皆さんの、触発されたときってやつをちょっと最後読み上げさせていただいてまとめていきたいと思います。はい、質問ですが、匿名希望大阪市の方です。ですね、本の修復の教室は今後開かれる予定はありますか。県外の、ものでも出席は可能なのでしょうかということです。はい、
またあの見ていただいたらいいんですが、あの昨年度は実はあの、県のそういう NPO 活動の補助金が出て、まあ、それでやった経緯があるんですけれども、うん、それが終わって今はその NPO さんが単独でうちを使って講座をやっておられるので、そこへ直接お問い合わせいただければ、うん、県内県外は関係なかったと思います。
誰の人の方でも、はいはい、その NPO さんって何ていうところ
ですか。ね、書物研究会という名前で検索していただきますと
出
て
くる。書物研究、
はい、長いんですけど本当はね、はい、正式名は、
はい
はい、もしあれでしたらあの終わってから言っていただいたら
ま
た、
はいはい、言っていただければ、はい、ありがとうございます。という具体的な質問もあります。じゃあちょっとじゃあ先に触発されたなという瞬間読み上げていきます。伊丹市文化振興財団中脇さん、会話のテンポが合うとき、はいはい、どうぞいきます。匿名の方です。たくさんの、素敵な方と出会ってお話を聞いたときってこういう意見が多いですね。
そうですね、
人と出会うとかね、タイミングみたいなのもありましたけども、物の存在と自分の存在が対等になったと感じられたとき、子供たちと一緒に物を作っていて発想の自由さに触れたとき、うん、はい、ありがとうございます。で先ほど の, あの本の修復の、質問をしていただいた方は普段の生活、会社普段の生活、過去平日、会社の関係の人としか話をする、機会がないので、あ話をする、あ会社の関係の人としか話をする機会がないので、今日のような機会に、他のいろいろな方のお話を、聞けたら、直発されるということでございます。でちょっと長いですが、コピーライターの秋山さん、生の人間の話、経営者、ものづくりをしている人間、スポーツ選手など何でもジャンルは問わないが、ストイックな、までにサービス、製品のクオリティ、自らのパフォーマンスを高めることに活力を、活動なのかな、活力している
人間、注力
です、ね、ごめんなさい、あ注力ですね、はいはいはい、すいません、注力して、ありがとうございます。人間の言葉は本質をつく、書籍を読んだりすることでそれに近い体験が、できることは稀にあるが、基本的には生の言葉、本ではなく生の言葉に勝るものはないと、仕事から取材することが多いが、あそうですね、ライターさんですね。で能力、モラルともに高い経営者に出会った時に最も自分を、これストレッチでいいんです、
はい、
ストレッチされている実感があるということでありがとうございます。何か質問とかあるかございますか。
はい、あの質問というか、ごめんなさい、ちょっと先ほど北条さんが言った話と関連してしまうんですけども、はい、あのもう純粋にユーザー視線に立ってあのこの図書館を作れたのがすごい本当に聞いてて内容がすごく気持ちよくて爽快感を感じたんですけど、
あの先ほどこうそう今までなかったことをしようとするとこう摩擦とかなかったですかというのも私もすごい気になっていて、でそんなことなかったですっておっしゃってたんですけど、割とまあ民間企業だと割とというかあの明らかにユーザーが求めているものを提供してないとやっていけないのでやりやすい環境にあるんですけど、公の場ってやっぱりよりユーザーが喜ぶものっていうのになかなか行きづらい環境だという僕は固定観念があるんですけども、こういうこうやりやすかったとおっしゃってたんですけど、これはこう奈良県立図書館がを取り巻く人たちがやりや、たまたまやりやすい人が集まっているのか、もしくはこう全国的にやっぱりそういう人っていうのは散らばっているのかみたいなことをちょっとお聞きしたいんです
けど。難しいですけど、そのどう言ったらいいんですかね。別に我々はあの劇場のようにこう娯楽を与えている施設ではないので、あのまあ正確に言えばその利用者のニーズをこうなんていうのかな、なんていうのかな、あのこう聞きながらそれに応えるというよりはむしろですね、そのこんなニーズもあなた方にはあるんじゃないのというふうに逆に提案していることの方が多いと思うんですよね。
潜在的なところついてるん
です、だからあのそういう意味で言えばあのどうでしょう、そういう意味で言えばやっぱりそのそらお客さんのニーズに応えるみたいな話で終わってしまうとね、さっきあの北条さんがおっしゃったようなその従来の図書館でいいじゃないかという話になりかねないんですけれども、そこから我々がこう出ようとしているのはまさしくその掘り起こすとか開拓するとかという、つまり今までこういう施設に目を向けなかった人にいかにこう目を向けてもらうかということなので、そういう意味で言うとそのそれは摩擦がなかったと言ったら多分嘘なんだろうとは思うんですけれども、あのやり続けてるのであんまりその摩擦にこう関わってる暇もないのでまあもうしょうがないなって思われてるかもしれませんね
、はい、責任を取る人が責任を取ってるから、
ね、まあそういうことですね。だから僕は責任を取る立場にはないので、あのいやまあ謝るぐらい謝ります
リスクとか言ってる上司っていうか、なんかリスクをまあ押し付けるっていう風に言っちゃうんでしょうけど、それそういう風なリスクをまあ押し付けるっていうよりは、そのなんていうのリスクを共有するっていうのは変なんですけど、なんかそういう風なまあ風潮っていうか、そういう風なあれコミュニティで埋めてきてるのかなっていう、
あのあんまりまあそのなんか人の精神に関わったりしないので
精神に関わってなくてもなんかやっぱりこだわる人はこだわるんですよ、
まあね、あの比較的そういう緩い感じの方が上司に来られてるんだと思います。はい、
はい、じゃあ
最後に、
宿泊された 後ふと意識する場面なんですが、この間のそのお仕事西村さんから仕事についてのワークショップで考えるな感じろと言われたこと、あの時は大泣きして立つことを生なり先ほど、はい、コメントいただいた大泣きさんから、はい、
ちょっと試験的なワークショップがあって、その時に、まあ、北条さんもおられてるんですけど、その時にもう本当になってから一から自分たちで組み立てるっていうことを最後やったんですよ、その時にちょっと西村さんに指摘されたのが、あまりにも私が考えすぎるっていうことなんですよね、感覚に任せられないっていうのはまだちょっとそういうのがあるんですけど、それをちゃんと感覚で見るところは感覚で見るっていうことを、抜きだよなっていうのは、はい、はい、
あと私個人的なあれなんですけど、はいはい、触発される場面っていうのはやっぱり私はアートで美術なんですね、で、まあ、それはもう普段日常普通に生活しててもあ、面白いなっていう瞬間はあるんですけど、で、こういうアートスペースをやってるのもあって、そのぜひその図書情報館で 奈良のアート活動されてる方とか、
うん、
やってい いただけたらなっていうのは、う
ん、あまあそれはいいんじゃないですか。
そういう方とか交流ってあるんですか。はい、私この間奈良行ったんですけど全然分からなくて、うん、それ大阪も大概分かんないんですけど、うん、あのどうなんだろうなっていうのは、うん、
まあ、まだあんまりそのいわゆる現代アートみたいな地元の方とっていうのはないんですけれども、まああの懲りずにお話をしに来ていただければ、うん、まあこっちからね、うん、あの行くっていうこともチェックはね一応個人的にはかけたりするんですけれども、あのギャラリーではないので、うん、それをどういうコンセプトでうちから発信するのかというのはやっぱ考えないといけないので、
ね、練習し直す
最初はいますね、はい、うん、そういう意味でまだ、うん、そういうのを具体的にはやってない、うん、ということですね、はい、うん、はい、
あ、すいません、ちょっと失礼します、
はい、
あの2010年にあの奈良で現代アートのビエンナーレが今あの計画中で、うん、あの実行委員の一人に、ね、入っていますので、なんかあるかもしれません、
はいはい、あの明るみになるときはぜひ教えてください言える範囲で
この間本当に奈良行って奈良近鉄奈良駅で降りたんですけど、うん、なんていうの、あの観光スポットっていうか、うん、みんな今頑張るじゃないですか、うん、なんか街づくりってやってるじゃないですか、うんうん、だけどあの人何やったっけ、鹿の人、
あ、鹿の人、
鹿仙徳ね、
仙徳人って言う人人やけ
ど仙徳君とマント君しかなくて、でしかもそれをポンポンって置いてるだけって感じのその緩さが奈良やんなみたいな話を友達としてたんですけど、
実はだけじゃないよってことだよ ね、
実は県下にね、その町づくりの NPO さんとか活動結構あるんですよ。で毎年1回ね、あの大神神社の駐車場、なぜか駐車場なんですけども、駐車場であの結び絵っていう、ね、イベントを2日間ぐらいおやりになってね、そういう県下のあの町づくりの関係の方々が一堂に会されるんですけれども、まあやっぱりね、あんまりそのこう奇抜なことはやられないかもしれません、僕らが知らないだけかもしれないですけどね、
本当に知らない情報をどんどんとした情報感、
そうですね、はい、
だと思いますので、この内容は、3月の、1週目の火曜日から、チップアップのウェブサイトのアークオーディオというポッドキャストでも配信されますので、もし今日一瞬聞き逃したとかいうことがあったりとかしたらあの見て、あの聞いていただけても、いいかなと思いますので、そういうことで、じゃあ一旦終了させていただきます。今日は、奈良県立図書情報館の犬井総一郎さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。